さりげなく庭に木立のある豪壮な邸宅に向かいます。パーティーが進む中、遅れてあのかなさきが入ってくると、パパ浜野清美さんよと、のりこが得意そうに清美を紹介すると、え、浜野清美？かなさきの目が驚きに見開かれ、口はポカンと開いたまま。清美の目はじっとかなさきに強く注がれる。一瞬であれ驚愕の表情を見せたことに清美は満足する。パーティーが終わって清美と一緒にかなさき邸を出たあきらが、君は僕にとって誰よりも大事な人なんだ、だから聞くんだ。清美ちゃんはいつかお母さんの話をしただろう。僕はそんなお母さんを持っている君の不幸を共に担おうと思っていた。一生追い続けなければならないその重荷を僕も追いたいと思っていた。君はお母さんの相手がのりこの父親だと知っていたんだね。そして君はあの家に乗り込んだんだね。乗り込んだという言葉が清美の胸に刺さります。そんな君は僕は嫌いだ、そんな恐ろしい君は嫌いだ、さようならの言葉を残して清美に背を向け、暗くなった夜の道をあきらは走り去ってしまいます。暗闇の中に一人佇む清美の姿があります。アルバムは暗い闇の中でさまよう清美を映していきます。さようならの言葉を残してアキラが去って数ヶ月、清美の高校生活は魂の抜けたような鬱の時間でした。高校を卒業した清美に3月のある日、小さな郵便小包みが届き、差出人の名前がない包みを開くと、小型の黒い表紙の新約聖書が出てくる。表紙を開いてみると、そこをも苦劇していたアキラが入院中の清美を見舞いました。こよ、心の清い人は幸いである、その人は神を見るであろうと書かれていました。清いは清美の名前でもある。清美は直感的にアキラからだと思う。アキラは見捨てて去ったのではないと確信し、喜びが湧いてきます。清美は告白します。一本の好かれた草、その草が青くとした潤いのある野の草に変わっていったのです。愛は奇跡を生むものなのですね。聖書を開き進めていくと、互いに重荷を追い合いなさいという言葉に主の線が引かれており、それは清美の心に食い込むようにありました。あの人は許していてくれたという喜びに包まれ、この聖書と共に生きていこうと決めました。